神様仏様
稲尾様
ね亡くなられたんですよ ね,
そうね
あのもうこの方すごいですよ、
ね、今今回ね記録っていうかね、すごいですよ
あの記事でちょっと読んだんですけどね、うん、あのまず、西鉄のエースですもちろん皆さんご存知の通りで、うん、通算276勝、まあ、これはまあ、あのもっとたくさん勝ってる方もちろんね、まあ、金田正一さんとかおられますけれども ね、何がすごいってね、はいシーズン最多42勝っていうの記録を
何回投げたんでしょうね
そうそうでそして、入団していきなり高校から入団したんですよ、はい、1年目に21勝6敗、
まあ
ね、で新人王、うん、そして、57年には20連勝ですよ
20連勝
ですよ
連勝で、
そして59年まで3年連続で30勝以上です、
はい、
考えられない、
ね 今の野球だよ、ね、考えられない、ね
そしてもう何より考えられないのがこれですよね、はい58年の巨人との日本シリーズ、
はい、
3連敗の後4連投で4連勝です
よ分かんないですね全然わけわかんない、
まあ、もちろんねあの今の野球では まあ、うん、まずあの考えられないというより も、うん、もうまずそういうふうな投げさせないですからね、うん、あれですけど
野球でね終わりですからね
しかもすごいですよ、うん、さよなら本塁打も打ってるんですよその試合であ
れ
逆転優勝の立役者となったそしてその時に神様仏様が
稲尾様と
呼ばれたからねね、61年にはプロ野球タイ記録のシーズン42勝、
はい、シーズン42勝
シーズン42勝ですね。でね、見てたらすごいのがね、はいまあ、276勝137敗っていうのが通算数字ですけどね、はい、すごいのがね、通算防御率です、
はい、
1.98 でだからもう平均して2点以上取られることがなかったわけです
ないということは2点取ったら必ず勝てると
そういうことですもう同じチームの野手は楽ですよ、2点取ったらですから ねうんもう4度の対角と5度の最優秀防御率だ、うんね、引退の後もね、はい、西鉄太平洋ね、うんまあまあ、いわゆる今の西武ですね、はい、ライオンですからね、とあとロッテの監督を歴任、
はい
ね、78年から80年までは中日の投手コーチも務めたんですね、はい、93年には殿堂入りしたということですけどもね、本当に自身でご冥福をお祈りしたいですけども、本当にすごい、うん、こんな方は二度と出てくることがないだろうっていう、
ね、松坂がモンスターと言われようとも
言われようとも何しようともね、やはりもうこのリブはもうレベルが違う話になってきますからね、どんな体してたんでしょうね、一体、
ね
うん、
でもなんかこうごっつい感じの雰囲気やん ね、金やんっていうかね、金田正一さんはちょっと細長い長身の感じですけど、
なんか剛腕っていう感じしますよ ねこの方は、
ね、追い切れないです
けど、もう僕らそれこそちゃんと見たことはもちろんないんですけど、
記録のね映像しか見たことない
けど、だからイメージ的にね、うん、もうやっぱり剛腕っていう
剛腕
やね、まあ、今日もし聞いておられる方でもね、うん、やっぱりそのまさにその年代野球を、ね、よく見てらっしゃった方なんて、ね、あらすごかったよなんていうことでしょうけど ね
僕の印象で言うともう江夏豊かに近い感じかな、
ね、
あのこう体のごつさとかね
見るとイメージ的にそんな感じありますね、まあ、ね本当にもなくなったというニュースがあって、
はい
でね、あとはね、まあ、まあこれはもう具体的なニュースというわけじゃないんですけど、ね、あのもうねあの最近ねやっぱこのそのもちろんまあ最近だけのことではないんですけど、うん、あのまあいわゆる政治とかっていうやつですよ、はい
ね
まあ、詳しいことは僕も分かりません
ね中でごちゃごちゃあうんの呼吸で何があったか分かりませんか、
ね、で僕ねあの何が一番嫌ってもそれはもう前からずっと違和感を覚えてるんですけどね、うん、あの人たちがテレビで例えばインタビューとかね、はい、なんていうんですか会見とかでもね、はい、言わはることのメインはね選挙で勝つことでしょ、
そこなの
ねそこがもう一番重要なことみたいに言わはるでしょ、
おかしいな話だね、
あれはね皆さんも感じてる方はいらっしゃると思うんですけどね、うんはい、あれはね本末転倒というかね、そう
勝って何をするかが一番問題
だ、ね、そう、ね、だからねなんかもう次のなんかこの間もちょっと見てたらね、ええ、あの次の選挙は何としてでも勝たなくてはいけないので、うん、どうのこうのっていう、ね、そのどうのこうのの、ね
ね、
あの持っていくとか違うんじゃないかっていうふうにね、はい、ちょっと思いましてね、もう最近もう釈然としないというかね、もうなんかイライラしてくるというかね、
見てるのね、
僕なんかみたいな人間、まあもちろんね僕なんか頭が良くないんでね、そんなにもちろんそんな詳しいことはわからないですよ、だけどねあのやっぱあれはおかしいんじゃないかと、ね、僕なんかのレベルでもそれはもう非常に感じます、
感じるね、肌で感じるんやから、これがまたね子供たちが見ててね、
そうですよ、
そういう大人になっていくんですよ、でもなんかね
本当になんかこうちょっと釈然としないものを感じますけれどね、まあ、こんなことをねまた放送で言うとまた怒られるのかもしれませんけど、ね、私はこれを大にして言いたいです、
ね、
もうああいうのはねもう考え方を根本的に変えていただきたいというふうに思います ね、もうこんなことをここで叫んでも何のあれもないかもしれませんけどね、今日はちょっとそれが言いたいなと思います、
小さい声ながらも
そうです、
ね、微力ながらもちょっとね
微力ながら
も、ね、皆さんも考えていきましょうよ、
はい、そういうふうに思いましたので、ね、うん、今日もちょっとオープニングからそんな話になってしまいましたけどね、はい、本当にねもうね、うん、もうあの選挙に勝つことだけがメインでね、
はい、
その後のことを がメインじゃないんならね、もうね、政治家なんてね、サイコロで決めてしまえばいい。
あ、なるほど。
というわけで、うん、今日はこの1曲目に聴いていただきます、はい、ローリングストーンでタンブリングダイス。音楽と
晩御飯。
なんかいつもと違いました ね, ね晩御飯
炭酸
ね、自由度高いですよね、なかなか ね, ね、音楽と晩御飯のコーナーですけれどもね、はい、アマチュア料理人今一からがとっておきの料理を紹介しましてですね、はい、それに私が選曲をしていくという、ね、画期的な、
画期的
でしょうか、
ね、ラジオ界において、
ラジオ界において、もう今も巷で話題騒然でございますけれどもね、はい、音楽と晩御飯です、
うん、
今日はどういった
料理、今日はね、もう寒くなってね、はい、雪も降りましたからね。
え、雪降ったんですか。
あの、ね、北陸道で。
ああ、そうでしょうね、びっくりした。
こっちでは降ってないですよね、さすがにね、
あ、北陸道で、北陸道で、
北陸道で通行止めになったのよ、昨日。
あ、北陸方面で降ったんですね。
そうそうそう、
北陸道で、
まだ身近なところでは入ってないよ
北陸道にのみ降ったみたいに聞こえますよ。しかも長浜からあります、前原でしたっけ、
前原から
ありますからね、ややこしいですね、今の言い方は、
ね、まあ、寒くなったんでね、
なりました、はい、
今日はね、はい、あったかさっぱりミルクにはママの味ですね。
嬉しそうに言いました ね,
ね、ママもええけど、おじやもええでっていうことね。こういうのも。
なるほど。
今日やってみます。
ミルク煮。
ミルク煮。うん、牛乳で煮るんです。
牛乳で煮るんですね、その名の通り。うん、
はい、
なるほど。どういった、
ね、今日はね、はい、ね、まずはね、あの、お鍋に皮を、はい、あの、磨いたっていうかね、あの、たわしで、うん、あの、泥を取ってもらって、土取ってね、うん、土気を取って、
はいはい、
そうですね、人参とオリーブオイルで炒めてもらうんですね。はい、
じゃがいもとね、
じゃがいもとね、人参、人参です。
はいはい、
はい、
こうじゃがいもはもうちょっと大きさは、
大きさはね、そうですね、4等分っていうか、
あ、1個結構大きく、
大きめの方がいいです。
ああ、そうなんですね。
あの、ちっちゃくするとね、多分火とかね、ごちゃごちゃやってるうちにだんだんちっちゃくなってしまう。
ああ、
うん、あの、大きい方がしっかりしてるので、
ホクホクな感じですね。
ホクホクな感じですね。
はいはい、
で、で、オリーブオイルで炒めた後ですね、はい、鍋に、はい、冷凍のロールキャベツ、まあ自分で作ってもいいんですよ、ロールキャベツは。
まあ何でもいいわ。
何でもいいんですけど。
冷凍でもいいと。
いいです、いいです。それを、2カップの鶏ガラスープ。
はい。
ね。
はい、
と、ニンニクをちょっとだけね、はい、入れてもらって、はい、そのスープを鍋に入れます。
鍋に入れたところに、ロールキャベツを入れるわけですね、
はい、入れますね、はいはい、で落とし蓋をして煮詰めますね、
はい、
そうすると、まあ、あの味が、なんていうか、鶏ガラスープのやつが染み込んでいきます
からね、うん、そうですね、染んでいきますね。
で、素材の方の出汁も出てきますから、うん、それが混ぜ合わせますね、
はい、
で煮込んでいくとね、スープが半分ぐらいに、はい、なっていきますからね、うん、そうなった時点で、うん、もう火が通ってきますからね、はいはい、あのじゃがいもとかな、うん、人参とかね、火が通りますから、はい、一旦具を上げてもらって、はい、そのスープがね、半分になったスープに、はい、また牛乳をね、はい、2カップをそこに入れます、
はい、あ、それからここでようやく牛乳が出て
きますね。牛乳がやっと出てきますね、はいはい、で塩と胡椒で味を整えてもらって、うん、で弱火でずっとスープを煮込んで、まあ、あの馴染ます感じですね、
はいはいはい、
で馴染んだところで、うん、もう一回その具を鍋に戻す、
馴染んでから戻すんです、うん、
あのずっと煮込んでるとその火が通りすぎて、うんうん、そういうことですね、柔らかくなりすぎてね、蓋、はい、が崩れますので、一回戻したやつをまた、具にですね味を染み込ませます、はい、でもうこれもほぼ出来上がりですから、お皿に盛り付けた後に、はい、バジルをね、はい、かけてもらって粗挽きの黒胡椒をもう1回ですね、胡椒の、胡椒は一旦入れてますけども、はい、プラスアルファで粗挽きのやつをかけてもらう。これで出来上がり。
出ましたね、
はい、
粗挽き黒胡椒、
黒胡椒
最近流行りですね、あなた。
僕の中でもね、
必ず最近出てくるじゃないですか、
はい、
あ、そうですか、ね、これ別に家に余ってるわけではない、
ね、うん、そうそう栽培してるわけでも
ないですね。なるほど、
うん、はい、でこれね、あの次の日ねちょっと残ってたんでね、
はい、
スープがちょっと残ってたんです、
はい、
でそれにねもうカサカサっとササッとご飯を済ましたかったんでね、うん、ご飯をそのまま入れたんですね。
ほうほうほうほう、
おじやみたいな感じ。あ、でこれがね結構ね 意外とな
るほど。それでもママもええけど、おじやもええで、これはおじやと親父をかけてるわけです ね、 こういう冷静に言われると一番嫌でしょ、ママこういうギャグっていうのは ね、
悲しいお父さんの気持ちがよくわかる
よくわかるんですね、うん、はい、なるほど、あったかさっぱりミルクにはママの味、ママもええけど親父もええで、おじやも言え、
二
人して言い間違えましたね。
そうそう
もう全然ダメじゃないですか。ね、ね、あのでこれでもね、うん、まあ、いつもの通り、はい、あなたから ね、 ね、あのメールが来てね、
はい、写真も
今回は写真も来てね、あの今回これでいくよっていうのが来たんですけどね、うん、これまだね想像つかない。
つかないでしょ。
どうしろっていうのっていうね。感じですよ、うん、味はどういった感じなんですか。だから
これね、でもミルクを入れててもその、はい、なんていうかな、むわっとした感じは
ない
んですよ。一回煮てるし、
まあ、鶏ガラスープ、
鶏ガラスープで、ね、締めてるというかね。あと結局はあの粗挽きの黒胡椒が効
い、ね、いてくるわけですね。
さっぱりします。
なるほど、うん、これね、だからね、想像のしようがないんですよね、私、うん、で、まずこれね、ホクホクやなっていうことは分かったんです。
それは分かるね。
芋も入ってますからね、じゃがいもがもう大きめですからね、ホクホクですよ。ロールキャベツもこれもう中ジューシーなことになってますからね。うん、はい、まあ、まず猫舌のあなたにはもう、
うん、もうちょっと難しい、
はい。
味見が精一杯です、
ね。精一杯ですね。おじやなんか言うた日にはもう、
あ
ったもう。
かき混ぜた後だね、だいぶ時間経たない
とね。もうちょっとドロッとしてくるぐらいまで置いとかないといけない、はい、うん、っていうことぐらいしか分からなくてね。うん、本当にこの、味に対してね、はい、うん、想像ができませんでし た、
た。
もうそうなったらね、私どうするかっていうと、はい、今まではね、はい、負け犬出ましたね、はい、そして、何でしたっけ、ね、何が出ましたかね、今までもう無理ですなんて言ってましたけどね。いや今回無理ではなかったんですよ、うん、あのね、っていうのがね、この人たちも一回ちょっとかけたいなと、うん、ずっと思ってた人たちもね、ようやくかけるきっかけになったんですけれどもね、はい、うん、皆さんもご存知だとは思うんですけどね、はい、レッドホットチリペッパーズ、
あ、ペッパーズをかけたの、
ペッパーズ、いや違う、そう思うでしょ、そう思うでしょ、はい、違うんですね。レッドホットチリペッパーズといえばね、うん、もちろんいろんな有名なアルバムがある中に ね、うん、
ね、
この方たちのアルバムでね、はい、初期の作品で、はい、ね、マザーズミルク、
はい、ね、女の人のね、その英でね、
そうです、日本語タイトルが母乳、
母乳です。びっくりしますよね、これ考えた人偉いな、
びっくりしました。私もあの当時びっくりしました、
はい、
何年、1989年ですね、
89年ね、
母乳、うん、マザーズミルクというね、はい、あのアルバムがあったので、はい、もうこれしかないなと思いまして、うん、アルバムタイトルがこれですから、
はい、
その中でまあ何の曲にしようかなといろいろ考えたんですけど、うん、いっぱい各曲入ってるんですけども、ね、
はい、
やはりまあここは勝手に仕上がりですからね、うん、今一からに習うところのね、はい、やはりあなたはこう普通のやつ持ってこないのでね、はい、やっぱりちょっとこうカバーしてるね、このアルバムではね、
う
ん、あの今からおかけする曲の他にもね、うん、地味編のファイヤー、
はい、
ね、あの曲もカバーしてたりしてね、うん、すごくかっこいいんですけれどもね、うん、この曲もまた原曲とはもうね、
まあ、
これだけ変わるのかっていう感じになってるんですよ、
ね、
まさか
スピリットは変わってないような気するね。
そりゃそうです
よ ね、 の分はね、
そりゃそうですよ、うん、それがロックですから ね、
ね、
だからね、本当にこれも原曲はね、うん、まあ、言いますとスティービー・ワンダーの曲なんですよね、はい、うん、本当にこれスティーブ・ワンダーの曲かなと思うアレンジになってるんですけどね。これはちょっと皆さんにも。
でこうなるね、こんなんですけどね、
これもかなりヘビーなことになってますからね、
レッチリですからね、
レッチリですからね、
ペッパーズ
ですからね、ペッパーズですからね。嬉そうですけどね、
これせえへんだけ
ました、ね、ペッパーケーブを言いかけましたね、あなた。これせえへんかったってね、これラジオですからね、
はい、
あなた。
後でネットで見てください
なるほどね、ついついやってしまう時があるんですけど、はい、なるほど、もう、このミルクにね、あったかさっぱりミルクにはママの味、ママもええけど、はい、おじやもええで、もうこれはね、もうアルバムタイトルの母乳から、
はい、
いただきました、
はい、
ね、この中でしかもあのスティービー・ワンダーの名曲を、ね、カバーしているナンバーをレッドホットチリペッパーズで聴いていただきたいと思います、はい、レッドホットチリペッパーズでハイアークラウン、はい、聴いていただきました、レッドホットチリペッパーズでハイアークラウン、かっこいいです ね、 ね、
びっくりするよね、
エミでしたね。まあ、ある意味あんまりこの番組でもなかなかかからないタイプの曲に仕上がってました ね、
かかね、これは ね、 ね、かっこいいけども ね、 ね、できないね、これは。
あ、できないですよ、ね、できないですよ、
なかなか こういう風にしちゃうっていうのがね、
すごいですよね、うん、そして最後今言ってましたけどね、はい、曲中あなた言ってましたけど、この喋りもね、
喋りがね、スティービーワンダーそっくりの喋り、はい、じゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあ語尾をちょっと伸ばしてふにゃーと刺す、
ふにゃーと刺す感じですね、
スティービーの感じがする、
ね、そうですね、この人たちは本当に息ですね、やることがね、なんていうんですか、はい、いろんな最近もね、なんかの、ここ1年か2年ぐらいの間で、出た新曲かなんかのプロモーションビデオみたいなね、はい、ステージでずっと延々歌ってるんですけど、しょっちゅう衣装が変わるんですよ、衣装とかメイクが、はい、それでもういろんな人をパロってるんですよ、
姿形をね
パクってたりとかね、なかなかもなんか確かね、キスみたいなのをパクってみたりね、いろんなことされてる、これはまたなかなか面白いですね、この人はすごいですね、
すごい、
そしてやはりこのベースのフリーでした、
フリーがすごい、
この方がすごいみたいですね、
もうわけわかる
ね、もうあのベーシストの人たちの中ではやはりもうすごい存在、
今現役でバリバリやってる中ではもう3挙頭ぐらいに入るんじゃないかな、そのロックバンドでね、
なんか一時筋肉がなんかの病気になられて、
動かない
ね、動かへん病気になってちょっと出てこきゃないんですけどね、
今はもうまたね、あのライブバンバンやってますから
ね、やってますからね、この人らはもう常にね、そしてね、この人らもあのプロモーションビデオっていうんですかね、はい、PV がもう常にほんまにこう、印象的といいますかね、あのサーカスの、ね、感じやったりね、いろいろしますけれどもね、レッドホットチリペッパー、また何か別の曲も今度ぜひお願いしたいなと思いますけれどもね、聴、いていただきましたけれども、ですね、次の曲なんですけどね、まあ、次の曲といいますかね、この間まああの日曜日に、
はい、
私はあのちょっとまあ友達の家に お呼ばれしましてね、あの第2子が生まれたということで、ね、それをまあ見に、ね、
それこそ母乳が出るわけです
ね、そう今日は全てそこに繋がっていくんでしょうかね、いやいやいや、行ってきまして、はい、もうそれやっぱ生まれたばっかりの赤ちゃんですから ね、もうね、
お肌綺麗よ、
ね、もうね、男の子でしたけどね、はいはい、もうリキちゃんっていう、ね、リキリキっていうんですけどね、顔も可愛らしい、もうねずっと寝てるんですけどね、
子供やから赤ちゃんなんだから、
まだね、生まれて2、3週間なんですけどね、ずっと寝てやがるんですよ、寝てる大きないんですけどね、でも可愛いですね、もうほんまになんかこうやっぱりああいうの見るとね、もうちっちゃちっちゃいわけですよ、
そうですね、
だけど同じように我々と同じように胃があり肺がありね、
あるんですよ、
ずっと寝てるんですけどね、
はい、ずっと寝てます、
寝てますけど、はい、あれはでもああいうの見るとやっぱりなんていうんですかね、尊さというかね、命の ね、そういうの感じますよね、
はい、
赤ちゃんなんて見ると常に思いますね、でまあお祝いもあるんでね、あのああいうベビー用品売ってるところにね、あのちょっとブラッと、あのいろんなもんがあるかななんて見に行ったり、すごいですよ今、もういろんなもん売ってますよ、
いろんなの
もうね、あの子供の遊び道具とかね、学習していく、もうそれこそ0歳児からのやつとかでもね、もうすごい凝ったものがいっぱいあります、
それ0歳児で赤ちゃん用じゃなくて大人用になってるかもしれない、
それはね、あの中にはね、あのもうクリスマスでしょ、もう、まあ、っていうかもうマッチはクリスマス模様じゃないですか、
なってます、
そういうところでもそうなんですよ、女ね、なんかこう、まあ、言うたらね、ちょっと説明しにくいんですけどね、あのまあ、言うたらビーチボールあるでしょ、はい、あの海でよくバレーする、はい、ね、
遊ぶ
ボール、はい、あのビニールの、
ビニール、
まあ、あんなの透明なやつの中にサンタさんがいるわけですね、
う
ん、ほんであの発泡スチロールで雪が作ってあって、それが上からこうパーッとこう、はい、要するに下に溜まった発泡スチロールを上から巻いていって、はいはい、また下に行ってっていうのをやって、雪が降ってる中を、トナカイとサンタがこう、はい、走ってる感じにしてあるんですけど、あれはね、僕欲しかったですもん、
部屋で一人、そのボールを転がしながら、
僕ね、しばらくその場から離れませんでしたからね、しばらく
見てました、そこで買ってとは言わなかった、
言わなかったですけどね、もうあれ、感動しましたしね、でもね、中にはね、ちょっとこれはどうやろうっていうのもあったんですよ、正直言いましてね、あの例えば、赤ちゃんってね、何ももちろん考えずにいろんなもの触ったりするじゃないですか、でそれをあのもちろん、触ってはいけないものを触ったり、こぼしてはいけないものをこぼしたらダメって教えないといけないのに、そういうことをしても大丈夫なグッズが売ってるんです。わかります?だからなんかこぼれてもこぼれないんですね。だから液体みたいなものにはなってんやけどとかね。あれはダメでしょ。
ね、学習してもらわないとね。
そうそうそう。いいものだと思い込んでしまうんじゃないですか、あれ。ちょっとあれはちょっと疑問を覚えたんですけどね。まあ、そんなものもいろいろありましてね。はい、まあ、その中でまあちょっとお祝いも持ってね。 なんていうんですかね、あの着ぐるみみたいなやつを買っていきました、ね、
着ていった
？着ていかないです。着れないですからね。そう、ゼロ歳児用の服僕が着てドライブするんですから。着れるわけがないです。帽子にもならないですけどね。あのちょっとディズニーのキャラクターのね、うん、感じの着ぐるみなんかを買ってね、可愛らしいね、またあれを
見て嬉しそうな顔して
着てる姿まで見たいなと思いますけど
ね今度ね行く時に楽しみになる
の
ね。
そしてあともそれとおむつをね、
はい、
あのセットで、はい、あれでやっぱね、いろいろ聞くとね、子供生まれた時のお祝い何が欲しいって言ったらね、うん、みんなそれはね、はい、大体あのなんかこう例えばいろんな赤ちゃんグッズなんていうのはね、はい、やっぱりもう親戚のおばちゃんとかおじいちゃん、うん、おばあちゃんとか、はい、結構買ってくれはるんからね、はい、あのね、実際おむつが一番嬉しいっていうのがあるんですよね。
生活が第一ですね。
そうそうそう、やっぱりあの消耗品ですからね、何歩あっても、
ね、
何歩あっても余ることはないわけですからね、はい、だからまあおむつとセットでね、おむつもいろんなの出てましたよ。
あ、そうなん、
まあ、おむつの説明をここでしてもしょうがないんですけどね。まあいろんなありましたけど、ね、あれ結構面白いですね、あの赤ちゃんベビー用品売り場っていうのね、うん、僕普段行くことがもちろんないですからね、あのちょっとブラブラしてましたよね、はい、結構面白いですよ。なぜかね、普通 の, あのギフト、お歳暮のギフトとかも売ってましたけど、なんでここであれが売ってんやろうと思いながらね、見て回ってましたけど、うん、そしてまあまあ友達の家に行って、うん、
はい、
そのね、友人っていうのがね、うん、もうあのまず骨董品が大好きでね、
はは、
そしてあとまあ、もともとはね、フルレコード、
うん、
昔のね、シングル版とかアルバムとかのフルレコードを、はい、収集するのが好きで、うん、
はい、
それの趣味がだんだん
エスカレート
というか、うん、まあ、幅が広がってきて、うん、まあ、骨董品に走って、ね、ちょっとね、変わったやつなんですけどね。まあ、なかなか家に行くと面白いものがいっぱい出てくるんですよ。うん、もう彼の、まあ、建てた家のね、
はい、
一室はね、もう和室でね、
はい、
もうあの昔のそれこそなんていうんですか、古い時代のタンスとかね、うん、
はいはいはい、
あと仏像とかね、うん、いっぱい置いてあるんです。ええ、あの普通の人がパッと入ったらちょっとびっくりするような部屋になってるんですけどね。もうテーブルでも、うん、なんかその時代の江戸時代のとかね、ええ、そういう感じなんですよ。もう大好きみたいでね、うん、でもそいつのところ行くとほんまにいろんな面白いものが出てくるんですけど、でね、あのその一方でね、一方でというか、まあ、つながってはいるんですけども、あの面白い曲が好きなんですね。
あね、
なんか結構ヒット曲というよりもちょっとマニアックなね、うん、変わった曲がね、はいはい、から好きでね、そういう音源もたくさん持ってるんで、
あ、なるほど、
ですのでね、今日はその中からね、うん、彼がね最近ね一緒に飲みに行ったりするとね、うん、カラオケの18番になってるナンバーをね、うん、今日はちょっと聞いていただくんですけどね、これも皆さんね、はい、最高ですよ、
うん、
ぜひとも楽しんでいただきたい、はい、このね雰囲気はね今の時代出ないです。
出ない、
このね、まあ、これね、あの誰かと言いますね、カイドウはじめさんという方、はい、
知りません
ね、知らないです、僕も知らないです。でも同じ名前なんです、私のカイドウはじめさんなんです。
はじめさんですね、は
あ、
なるほど、
あのおそらくは1970年代のね、うん、あの方やと思うんですけどね、はい、カイドウはじめとスナッキーガールズって、
うん、
すごいですよ。でもね、このスナッキーガールズにはね、吹雪純さん
が
おられたらしいですよ、若かりし頃の
ねえ、今となっては女優さんですがね、
もうそれはもう今お母さん役 で、ね、この頃はもうまだおそらく10代とかでね、
ピチピチですよ、
このカイドウはじめさんの後ろで踊ってコーラスしてはったわけですよ、ね、はい、そういうね、ちょっとね面白いやつをね、これからね、うん、ちょっと彼の家を散策するとね、散策って、はい、探索するとね、うん、いろんな面白い音源出てきますんでね、こんなんの特集とかちょっとやりたいなと思うぐらいね、もう言ってみたら、こんなんいかがですかみたいなコーナーを ね作ってやろうかなっていうぐらいの勢いでね、いろいろ出てくるんでね、うん、またちょいちょいいろんなもの持ってきますけどね、はい、今日はもうこの第1弾としてはね、うん、この曲をぜひ皆さんに聞いてね、我々もう車運転してる方なんてもうノリノリになっていただくこと間違いないと思っておりますので、うん、聞いていただきたいと思います、はい、カイドウはじめとスナッキーガールズでスナッキーで踊ろう。すごいでしょ、
スナッキー。
名曲でしょ。
あれ、
これは名曲ですね。
怖いな。
このノリすごいでしょ、うん、これちょっと解説読ませていただくんですけどね、はい、スナッキーで踊ろう、はい、カイドウはじめとスナッキーガールズということでね、うん、これね70年代って言ってましたけどね、68年の1月でした、
はいはいはい、
私生まれてません、
私も3歳ぐらいです、ね、
そうでしょう、
はい、
この末に書いてあることがすごいんですよ、うん、海底、あ、地底人が、
うん、
ね、地底人ですよ、いきなり。
そうか、
地底人が、うん、地上界に向けて歌っているかのごとき響きとパワーを持った名曲の登場であると。
深いエコーはそれやったんで、ね、
足元から我々の肉体を揺さぶるダンスナンバーであると。
ダンス揺さぶる、
ニューリズムイコールスナッキーの威力、うん、
威力、
威力大爆発してるではないかと。
あ、ね、
大海底火山の噴火を想起させるのであった、ね、作曲、おそらく編曲も、うん、はかの演歌詞 船村徹。
船村徹ってこれもうすごいですよ。レコード大賞とか取ってますからね。
あね、演歌歌謡系作曲家によるロックの傑作としても特筆すべきものである。
なるほど。
ね、1968年といえばもちろん GS が日本全土を席巻していた、はい、記念すべき年であると、はい、ちなみに船村徹には、はい、船木和夫の太陽にやーという明朗快活を絵に描いたようなリズムロック歌謡もあるが、うん、本作ほどの、容器はそれにはないというね。ね、でこれもジャケットがあるんですけどね、はい、ジャケット写真を見れば、うん、チェックのネクタイにたなびかせたカイドウの背後で肉体を くねらせている3人組、まあ、これがスナッキーガールズなわけですけれどもね、はい、それはなんと、うん、吉沢京子、吹雪純、
吹雪純ですよ、
小山ルミではないか、吹雪純さんですよ皆さん、
ね、
もう今やもうお母さん役で ね、
よく出てますからね、
吹雪純さんではない、ねね、時代の先端にいたお姉さんたちをはべらせてのニューリズムで踊れ踊れ踊れ地底からのロックゆえのエコーでギターも琵琶化している、耳なし芳一の年さえ蘇らせようという土着パワーをも感じられるのである。
三味線と思ったら琵琶やってんね、あの音ね、
すごいですね、これもスナッキーで踊ろう、ぜひ皆さんまたねリクエストの方いただきたいなと思いますけど、でこれまたあのリクエストいただければもういつでもおかけしますのでね、
常備
99@815.fm までね、ぜひとももうリクエストいただきたいですね、うん、そしてこの手のね名曲をね、はい、またこれからちょっといろいろね私探し出してきてね、どんどん番組でかけていきたいと思いますのでね、その辺もまたね、楽しみにしていただきたいなと思います。今日はもう第1弾スナッキーで踊ろう、カイドウはじめとスナッキーガールズでした。それでは次はこのコーナーです。
チキンソロのこの曲、
いや ね、 ねおしゃれなの弾いてますけどね、はい、スナッキーの後ですよ
これね、すごいやりにくいもうね、お腹がねピクピク動いててね、ちゃんと弾けない。
そうでしょう、スナッキーの威力ですよそれが、ね、地底人の ね
爆裂した
のそうでしょ、大爆発ですからねちょっと今日はもう、最後まで引きずっていきそうですけれどもね
拭いたらごめんなさいね、
皆さんもあれじゃないですかね、聞いてらっしゃる方も、うん、もっぺん聞きたいなって思ってるじゃないですかいやいや、まあ、聞いていただきましたけど ね、次チキンソウル、この1曲ですけれども、はい、今日はどういった曲を、
ね、今日はね、はい、もう先ほどもハイアーグラウンドが出ましたけど、
そうですね、
スティービー・ワンダーで
ございます、スティービー・ワンダー大先生でございます、
僕の大好きなアルバムがキー・オブ・ライフ、
キー・オブ・ライフ、ね、名盤でございます、
名盤です、これの中に入ってる曲なんですが、
はいはい、
ね、僕がね一番最初に接したのかな、はい、スティービー・ワンダーに接した曲ですね。
あ、この曲が、
うん、でね、僕当時ねまだ小学生か中学校やって、おステレオ持ってなかったんですよ、
はいはいはい、
で隣の部屋の兄貴がね、はい、ステレオ持ってるわけですよ、
なるほどなるほど、ね、うちと一緒ですねそれは、
そこで壁にね耳を当てて、目じゃないですよ、耳当てて、
はい、
あのベース音は何だっていうね、おいきなりのイントロがねすごい印象的で ね、
そうですね、
もうこれはなんだと思いながらね、でもわからないわけですよ、
そうですね、まあ、その子供ですからね、
わかんないんですよ、うん、で英語でなんかなってるとこれかっこいいと、はい、
うん、
でまあ小学生とかね、はい、は早いじゃないですか、
うん、
家に帰るのが、
そうですね、
うん、だから兄貴のいないうちにね
こっそりと
こっそり入るわけですよ、
同じことしてますよ私も、はい、
でね、まあ英語ですからね、誰がこう書いてある、まあね、アルバムにいろいろ文字書いてますけども、よくわからない、
わからないですね、
とりあえずメタラやったら、ターンテーブルに置いて聞くわけですよ、
今ひそかにメタラやったらって逆に言いましたね
やたらめったら
そうですね、まあいいんですけどね、ちょいちょい突っ込んでいきたいなと思うんですけど、はいはい、
で聞くわけですよ、はい、ね、そしたらなかなか当たらないわけですよ、でまたちっちゃいですからね、あの昔の LP なんか大きいでしょ、はい、
そうですね、
指紋が残るんですよ、
あ、なるほど、うまいこと持ってないわけですね、
だからね、はい、夜怒られるわけです、兄貴
バレるわけですね、
そう、指紋が残ってると、
あ、なるほど、
犯人はお前だと、
お前だと、なるほど、
ね、
全く同じ経験は私ありますけれどもね
あれね、ドキドキするんや ね、 ね、
します
よ、でも見つけた時は嬉しかったね、
あ、うん、ついに見つけた
これだと思うんでね、
ね、
一曲一曲探していくわけよ、張り落としてね、
はいはいはいはい、
今やったらね CD やったらボタンポンポンポンポンって出てますけど、当時はね、あの溝がちょっとだけ開いてる、
そうですね、
そこを目がけて張り落とすわけです、ね、
もうあのレコードの、うん、まあ、言うたら CD ができてその主流になっていく直前ぐらいには一応レコードでも一曲飛ばしみたいなやつがありませんでしたっけ、
う
ん、
あ、
水を探してね、
はい、
あの飛ばすやつありましたけど、ね、そんな昔はなかったですからね、
ないですからね、でまたうちの兄貴ね、オーディオマニアだったんですね、はい、 えげつないですよ、もう
高級オーディオが、
高級オーディオをね、子供が扱うからね、えらいことになって
そうですね、あの高級なオーディオほど使い勝手悪いですからね、子供にはちょっと使い方なんて分かりにくいでしょうね、
まずね、音を出すのが大変、
そうでしょうね、
いろんなボタンを押すとね、びっくりすることが分かる、
なるほど、
ドカーンと音が出してね、
なったりね、あなるほど、そうですよね、
まあ、その中で見つけたのが、この、はい、I wish というですね、
もうもちろんこの Key of Life というアルバムはもうスティービー・ワンダーのね、三部作と言われて、うん、もう名盤の中の一つですからね、もちろん、ね、もう他に入ってる曲も、ね、
イズンシー・ラブリーも
入ってますし、ね、皆さんご存知の曲ですけど、ね、
サー・デュー君、
サー・デュー君
もね、入ってますし、アナザー・スターってこれもね、これもいい曲です、ね、アス、アスっていうね、
うん、だからもうほとんどその、うん、スティービー・ワンダーの曲と知らない方でも、普通にイントロとかね、うん、曲聴いたらね、はい、ああこれ聞いたことあるっていうぐらい、うん、もう未だにやはりコマーシャル
使われるからね、
ね、うん、使われてますからね、はい、でカバーする方も多いですしね、うん、これはもう名盤中の名盤です、もうどの曲引っ張ってきてももう間違いのない感じですけれどもね、うん、その中でも今日はじゃあその I wish を、
ね、
なるほど、
もうぜひとも聞いてもら
いたい、ね、最初に今力がスティーブ・ワンダーに触れた、うん、そういうこの曲をね、
これはね記念すべき、
そうですね、今日もし聴いてらっしゃる方でね、
ソウルに目覚めたと言っても過言ではない、
ね、まだソウルに目覚めてないね、うん、方はね、はい、まあ、例えばお子さんとかがね、はい、今日これを聞いてまだ、ね、今
一ステップなんか踏むものもんなら、ね、
その子供がね、30年ぐらい経ったらね、ダジャレばっかり言うようになったりしたら、ね、えらいことですけどね、えらい迷惑ですけどね、それは
それはそれでね、
それはそれで迷惑ですけれども、でそこだけは気をつけていただきながらね、うん、ソウルに触れていただきたいなと思います、
はい、
ね、それでは曲紹介お願いします、
はい、スティービー・ワンダーで I wish、
はい、聴いていただきました曲は、はい、スティービー・ワンダーで I wish、 回想ですね、
うん、
回想、
回想、
思い起こす、思いが回るですね、
うん
うん、回る
思い、子供の頃からの思い出を ね、
ね、
いい時はあっという間に過ぎるんだよっていう、あの時に戻りたい、あね、いう感じの、ね、曲ですね、
粋な感じです、
粋
な感じっていう
のも、まあ、歌詞の内容を見るとね、ちょっと悪さをした覚えがあるとかね、不良の友達に誘われてるとお母さんに早く帰ってきなさいと怒られたりとかいう場面場面が出てくるんですけどね、
うん、なるほどね、いろんなことを回想
して、そうそう、あなたはあの子とお医者さんごっこしたわねみたいな、
そんな
歌詞もあるん
で、いろいろあります、
いろいろね、生きてるうちにはいろんなことがある、
いろんなことがございますけれどもね、なるほど、スティービー・ワンダーにもいろんなことがございますからね、それを思い出したハット曲ですね、回想で I wish でございます、うん、名曲ですね、
名曲、
もうイントロがやはり、
印象的ね、
印象的なね、
うん、ドゥンドゥンドゥンでね、
このアルバムに入っている曲はそしてやっぱりあのイントロが印象的な曲が多いですね、
あ、まあね、
うん、
イズンシーラブリーにしてもね、あの愛車ちゃんの鳴き声から
始まりますからね、あとあのパーパーパーパーパーパーパーパーパーラババっていうやつもね、
サーデュークね、
サーデュークです
ね、デューク・エリントンに捧ぐっていうこと
で、あ、そうなんですか、
サーっていうのはあの、なんていうの、あの称号のサーやね、イギリスのサー、
イエスサーですね、
そうで、デュークはデューク・エリントンのこと
で、おー、うん、あ、そうなんです
か、ね、あれ、
あ、そうなんです、僕も全然その歌詞の意味は知らないんですけど、
僕もだからどこのデュークさんかなと思ったら、
僕が幹事した友達の結婚式の二次会で、ええ、新郎新婦の入場に使いました、
よかったね、別れの曲
じゃなくてね、
ちょちょ、ね、ちょちょっとあるからね、
ありますからね、そういうことちょいちょい
よくやると
、ね、使うことありますからね、
気をつけましょう、
ね、ね、セプテンバーなんかかけたら ね、
ね、えらいこと
ね、曲の雰囲気はいいですけど ね、 ね、
Do you remember
ですからね、えらいことになりますけどね、気をつけていただきたいな、
別れたの私よみたいな曲やからね、
そんなも結婚式でね
使えない使えない、
ね、そこにもそれこそ英語の分かる方がいらっしゃったらね、
何をしてるんだ
と、何をしてんだこいつらはっていう
ほんまにね、選曲って難しいよ、
そうですよ、言葉分かる人からしたら本当にそうですよ、うん、
ね、
言ったら我々日本で言ったら ね、 ね、結婚式でじゃあ友人代表で歌わさせていただきますって言ってね、はい、うん、友達と二人でね、うん、別れても好きな人歌うみたいなもんですよ、
ね、
えらいことになりますよ、ね、そんなもん ね、 ね、そのぐらいですからね、やはり気をつけていただきたいと思いますけれどもね、まあ、この曲とは関係ないです、
関係ない、
ね、I wish ですね、回想ですからね、いろんなことを思い出しましたけれどもね、私も
めくるめく
めくるめく思い出がね、いろいろ蘇ってまいりました
ね、 ね、はい、僕もあの結婚式でね、はい、花束渡す時あるじゃないですか、
はいはい、
で僕が、奥さんの方に、花束渡すという友人代表でね、
はいはい、
渡すんですけど、その花束がね、なんと、僕の友達、男の方が、まあ、新郎が僕の友達なんですけどね、
はいはい、
前の彼女ですよ、はい、が花束を送ってきてるんですよ。それがたまたまね、僕の手に渡って知ってるわけですよ。
あ、なるほどなるほど。
えらいことですよ、それを奥さんに渡すわけですわ。
あ、その人もよう送ってきましたね。だけど ね
これはドラマだと思って。
あ、すごいなそれ。
怖かったよ、ね、もう名前が見えないように渡した。あ、奥さんの方にね。
なるほどね。あの卒業っていう映画があるじゃないですか、うん、あんなことにはならなかったんですね、はい、
そうそうそうね。なるほど。怖い、ね、女の人怖い、怖い
ね、本当に気をつけて暮らしたいなと思いますけれどもね。いや、まあまあ話題的にね、あまりね8時前に喋る話じゃないんですけれども、ね、しかもスティービー・ワンダーから派生した話にしてはね、
ちょっとね、
AI いうわけのわからんことになってますけれどもね。なるほど、そうですか。まあ結婚式なんかっていうので、まあでも結婚式とかね、やっぱああいうのはね、あの言葉一つとってもね、普通に使ってる言葉でもやっぱダメな時ありますからね。
そうそう、
スピーチする場合でもね、
パッと言ってしまってね、
もう気をつけないといけないですよ、はい、もう我々なんてもう本当にもう気をつけないとね、
気をつけないとダメですよ。
普段からもう気をつけていかないとダメですよ、
ね。ね、
結婚式のスピーチとかしたことあります？
ありますよ。
スピーチです。それ歌じゃなくて、
うん、スピーチ、
スピーチを
あるけどもね、かみかみです。
ああ、かみましたかや。
かみます。
あの、なんか書いてきました？
うん、一応書くんだけど、読めません。もう
緊張して、
もう緊張して全然ダメですね。
なるほどね、
うん、ない方がいいですね。
そうですね、はい、僕なんかもあの歌を歌う人間なんでね、はい、もう結構その結婚式なんかで歌ってくれっていうふうになるんですけど、うん、はい、あのまあ、歌うだけじゃないじゃないですか、うん、やっぱり最初に何かこう、ね、
前振りをしてね、
ご両家ご親族の皆様本日は誠におめでとうございますなんて言ってね、そこから始まってこうなんかいろいろこうちょっと喋った後曲を歌い出すわけですけどもね。で、まあ、だいたいね最後の方なんですよ、
はい、
いつも、うん、もうそれこそね花嫁がこう、花束を渡す前のね、はい、うん、もう
ちょっと盛り上がってちょうだいねみたいな、ね、
そうそうそう、こっからええとこっていうところでね、うんうん、歌うんですよ。うん、そうするとね、披露宴が始まってからね、ずっとね、緊張してね、普通のライブと違いますからね、はい、普通のライブなら私緊張しないんですけどね、うん、もうああいう場はやっぱ緊張しますから、あの、め、なんか食べてられない、飲んでられない、うん、最後までね、飲んでも酔えないっていうね、うん、はい、あの緊張感を最後まで味わっていくんですけれどもね、またその中で面白いエピソード、今までいろいろあったんですけど、はい、またそれはまた後ほど、ね、後ほどじゃないですね、ま、今度ね、ゆっくり話したいなと思いますけれどもね、はい、それでは次の曲ですけれども、
この曲は歌えないですね。
この曲はもう結婚式では絶対歌ったらダメですね。
ダメですね。
ダメなタイプの曲でございます、はい、私の曲でございますけれども、聴いていただきたいと思います。アナログボックスで情欲。飾りでも はい、聴いていただいてます曲は、はい、竹内ひとみさんで「アイタペアペアノア2」何語なんでしょう、
ね、これ何語やろうね、
ね、そうですけどね、まあ、なぜこの曲かというと、ね、はい、まずメールの方いただいておりますのでご紹介します、はい、ラジオネームリンさんからありがとうございます。はじめさん、ちからさん、サイモンさん、こんばんは。
こんばんは、
ね、今日は2つほど告知させてください、
はい、
まず1つは、うん、今週金曜日にあります救急ライブ、うん、はい、天の声もご出演、
あ、
ね、これまず後ほど、はい、本人から告知していただきます、うん、そして次の日17日、うん、片田ハックルベリーにて、はい、はじめさん、ちからさん、
はい、
そしてリンの娘もちょいと出ます。お時間のある皆様2日続けてどうぞよろしくです、
ね、
ということでね、うん、まず救急ライブの方の告知、
はい、あ、はいはい、
はい、
救急ライブですね、
はい、
これは16日金曜日、大使ホール夜7時から、
はい、
500円ワンドリンク付き、高校生以下は300円、出演は勝井聡さん、
はい、
で勝井聡さんプラスフルートのナオッチ、そして勝井聡さんプラス、
はい、
ジャズギタリストの森哲平君、そしてあのニコリン屋のチョメリで、私ちょっと歌わせてもらって、
一
曲ね、一曲勝井さんのピアノで、
はい、
ジョージアオンマイマインド
と、おー、なるほど、ジューンね、はい、なるほど、
はい、そんなとこですね。
天の声もご出演ということですけれどもね、そして、その次の日ですね、
はい、
17日、
はい、
こちらの方は近田さんから言ってみましょうかね。
はい、土曜日ですね、
はい、
片田ハックルベリーでですね、はい、コブちゃんワールド、ボリューム201、
はい、
目指せボリューム500、それは無理やるスペシャルということで、はい、チキンソウルと、竹内ひとみさん、
はい、
はじめとソウルクローバーズ、そしてヤコというので、はい、夫人でやります。
なるほど、
はい、はい、時間は、18時にオープン、
はい、
スタートが18時30分で、
なるほど、
始めさせていただきます、
ね、こちらの方ぜひともね、
はい、
片田ハックルベリー、そしてその前の日がね、大正ホールの方、はい、皆さん足を運んでいただいて、
ね、
楽しいライブにしたいなと思ってます
よ、ね、そうです
よね、私ちょっとね、どういう形で出るか決まっておりません、うん、
あら、
バンドで出るのか一人で出るのかまだ何にも決めておりませんがね、はい、これから帰って準備したいなと思いますんでね、
私の方は、スペシャルな夫人で、
そうですね、今回ちょっとチキンソウルがかなりフューチャリングされたようなイベントになっておりますので、はい、楽しみにしていただきたいと思います、うん、それでは、今日もチキンソウル今一からと、はい、天の声サイモンさん、そして私初めてお送りしました、はい、また来週火曜日聞いてください。それでは皆さん、さよなら。
はい、こんばんは、チキンソロの勝手にされましたでございますが、時間は午後8時を回っております。
もうね大変ですよさっきね本当にもう1秒ギリギリ手前で終わったという状況ですけども、まあ、これが流れるときは、もう週がまたいでますんでライブの方は終わってるんですけどね本当にまあね昨日今日、ドタバタとしながら、新曲をやってましてね新曲というか、まあ、カバーの曲なんですけど大変難しい曲を今やってましてねちょっとあのナーバスな感じがするわけでございますが、まあ、それはそれでね、楽しんでもらえたらなとは思うんですけど、まあ、来週どんな顔でこういう状況でね、喋らせてもらうかっていうのはちょっとわからないですけどねぜひともまだ、ね、まあ、次の次も結構あるんですよ僕、ね、12月1日もねあれですよ CSAA ですね、クールサイト AA が、森山で復活するというライブに私またチキンソウルで出るんですけどこれはこれでねまた大変ですよね投資くん出ますよ今度ね、CCL の投資くんがですね、コーラスで出てきますがこれはまた見ていただくとまたなんとも形容しがたい、どうやろう、こう、なんとか、うん、見てもらいたい。まあ、今回ね、その、12月1日の分はですね、私結構次の週ですね、9日もライブがあるので、どうしようかなと思ったんですけど、ベースの中井民夫がですね、ぜひとも、クールサイトですね、クールサイト見てみたいと、一緒にやってみたいという意向があったのでですね、まあ、やること決まったんですけど、まあ、それの理由がですね、トシ君見てみたいというのがあったわけですよ。ねえ、これまたラジオで放送されへんからね、まあ、そういう感じで、ですよ。本当にもまた面白いですよ。これはこれで。
喋ってますね。
喋ってます、
チキンソウルの勝手にされました。
されました。
もうあなたメインパーソナリティ、
ね。ありがとうございます。
私、脇役でございますけれどもね。はい、いやいやいや。ね、これは結構ね、でもね、楽しみにされてる方もいますからね。
うん、あ、そうか。
最近もご好評いただいております
から、
ね。
あ、そう、
うん。もうこのコーナーね。あなたちゃんともう喋ること考えてこないとダメですよ。
そうそう。
放送終わってからもね。
生放送気を抜けない、
生放送終わってからもこれも気を抜けない。
気を抜けない。
そうですからね。
まあね。まあ、これが流れる頃にはね、はい、もう気分は12月1日っていうかね、師走に入りますからね、気分は。
え、まだ早いですよ。
あ、そうか。
来週まだ20日ですからね。
なるほど。
だから、これがまあアップされる頃には19日ですかね。
うん、あ、そうですね。
日曜日ですか、18日ですから。
あ、まだあるのか。
そうですよ。あなた一足先に
12月っていう。飛んでますな。
そうそうそう。
はいはい、気が早い。気が早い。はい、ね。
まあね、というわけでね。まあ、チキンソウルに勝手にされましたですけど、ね、うん、これは ね、はい、非常にリラックスした感じでね、私も結構好きです、
まあね、できればねこういう感じの方がいい。
そうそう、生放送はね、またこれまた生放送の良さですけど、
ね、ありますけどね、
もう本当にギリギリでしたからね、うん、
ね、まあ、縛られた中にも楽しみがある。
まあまあまあ、まあ、これ ね、聞いていただいてる方はね、もちろん本編のと言いますか ね、生放送分も聞いていただいた後ですからね、
はい、
最後の方も我々がどれだけ早口になったかっていう
こと
で ね、今この落ち着き払った喋りは一体何なんだっていうぐらいの ね、
もうその聞いた、どれをはしょって読もうかって一瞬ドキドキしながら読んだ
よね。まあまあ今度のライブのね、
うんうん、
その17日、
はい、
のライブの主催者のコブちゃんから来た、うん、
ね、メールがね、
宣伝してくれっていうメールを ね、
読まずに
告知だけしました ね、
なんとかそこで収めないと
収めないというね、本当に
ここで読むかみたいな。
いやいや、もういいですけれどもね。まあまあ、これね、はい、生放送、うん、生放送でやはりね、時間がね、はい、もう大体決まってるんですね。
そうですね、
もちろん。
大体って大体じゃない、きっちり決まってると思う。
58分、何秒でしたっけ
?55秒。
だからね、7時58分55秒にはね、うん、放送が全て終わらないといけないんですけど、
ね、
我々いつもギリギリまで喋るもんですから ね。また来週も聞いてください。ほな、
さよなら
っていう時がもう大体54秒なんですね。
大概ね。危ない
危ない。危ない。
今日なんかもう焦ったから僕に時計を見せたね。
そうそうそう。やばいよって言ってね、時計見せながらね。
プレッシャーかけた。
プレッシャーかけた。
だからカミカミになったでしょ。
そうでしょ。ねえ。あなた全然ダメですね、
そういうの。こういうの全然ダメ。もっとゆっくり喋りたい。
ゆっくり喋りたいですね。まあ、でもこの勝手にされましたはね、はい、まあ本編の後にね、
うん、
まあまあ、本編のダメ出ししたりね。
ダメ出ししたりねっていうことは僕が対象か。
いや、じゃああなたが僕にダメ出したっていう。
ああ、そうか。
その天の声から来るかもしれないですからね。そら今日は何と言いましてもね、うん、もう、はい、スナッキーで踊ろうに限りつきますよね。
ね、つきるよね、あれ持ってこられたら。
そうでしょう。
大変よ。
ね、
こんなん弾けへんよこんな
これあのネット放送の方には残念ながら音源が届いてないと思うんですけども、ね、あのまたねそれこそねあの我々のライブの時にでもね
BGM で
BGM か SE とかね
あそれで入場してくるとかね次のやつい
いんじゃないですかそれもあれあの曲のあとアコースティックはなかなか難しいですね
地底の叫びよ
地底人の叫びですからね
うわー
はずみですからねあのこれはあれですよね、うん、映像もちゃんと映ってるんですよね
映ってますよ、
ね、ちょっとあの、はい、先のジャケットを貸していただけますかね、
はい、すごいですよ
これあの
昔のねゴーゴーガールかな
そうですね
どっちかいいと
これちょっとね、うん、あのちょっとねカメラの方に持っていってねちょっと見ていただきたい
すごいですなんせねあの古の昭和の感じとまたねこのねボーカルのカイドウさんはじめさんはじめさんがすごいよね本当にそんな感じですよあのネクタイすごいですあの柄なかなか負けないなかなかこれを着きれないねこれ
そうです
このまたシャツがすごいシャツやねこれ
そうでしょ、
うん、
この顔をね
ねこれあのこちらで言うと右端ですね右端が吹雪順やねこれどう考えてもね
すごいですね、うん、この顔を皆さん今見ていただいたんですけどね、うん、
この後ろもすごいよ後ろのジャケット
後ろもすごいですけどね、うん、もうこの
こんな感じの、
これね新たにねまたねちょいちょいね、うん、こういう曲をね、う
ん、
私いろいろ持ってきます、
ね、
これ面白いですよ、うん、こういうのをやりだすと、
ねこれ聞くとねあの船木和夫やったかなあのメキシカンロック
橋幸夫ですね
橋幸夫ね
橋幸夫やと思いますよゴーゴーです
ね。あれがまた普通に聞こえてくる。
聞こえてきますからね。この当時の感じですからね。
本当にもう。そんな感じで。
ですけれどもね。またなんか面白いやつをね。あの、昔懐かしいコマーシャルの曲とかね。そんなもまたね、いろいろ持ってきたいと思いますんでね。ちょっと楽しみにしていただけると。またそこはちょっと特別な感じでね。あの、いつもと違った曲を聴いていただくと。ロックな音楽番組のはずが
ね。
カイドをはじめとスナッキーガールズですからね。
オールオーバーな感じでいろんなものを取り入れて
ものを、ね、ミクスチャーですからね、はい、そうでしょうか聞いていただきたいと思います今日もありがとうございました、はい
チキンソウルの勝手にされました、
ほんじゃ